電話06-6344-5811または JAL で検索ください。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
隣の客はよく書きクイック、ラジオ大阪は FM クイック、この釘は引き抜きにクイック、ラジオ大阪は FM クイック、ラジオ大阪は FM クイック、 91.9MHz でもクリアにお聞きいただけます。8時です。
話の目薬ミュージックソン、
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。今年の通称シルバーウィークと呼ばれていますこの秋の連休ですが、はい、割とあの長い連休は取りにくいようでして、はい、この間の土日月ですね、これが3連休、はい、で、はい、今週末やっぱり土日月、これがまた3連休と、まあ、敬老の日、それから秋分の日の振り替えという形で、まあ、こういう形で3連休3連休と、はい、長い休みは取れないけれども休んで、あ、また休みかみたいな、そんな感じですね。でも我々昭和の頃の、まあ、学校の時代というとこんな休みなかったですもんね。
なかったです。
まず振り替えっていうのがなかったしね。
もうだから土曜日というか日曜日と重なったらもう終わり。
学校って
、ないわ
っていう感じでしたよね。
うん、今違うねんやん。
相当この休みというのは増えたな、ね、だからね、ある意味休みの使い方みたいなのをやっぱり学んでいかないと、ま、せっかくもらった時間だから、はい、その時間をどういうふうに自分の中でこの休みを有意義に過ごすかというところをちょっとね考えることが大事なのかな、はい、そうすると休みの使い方がうまくなっていくような、そんな気もするんですよ ね、
そうですよね、うん、
まあ、我々昭和時代は本当に休みの使い方が下手
どうしていいのかわからない
そうそう、こういう方が多いと思いますさあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はですね、お電話でお話をお伺いしますが、どなたかと言いますと、はい、栗山亮太さんなんです、
はい、
いつもエンディングでリアルビクトリーという曲をお届けしています、はい、栗山さん久しぶりの登場になります、はい、今電話がつながっております。もしもし、栗山さんですか。
はい、栗山です。
どうも栗山亮太さん、こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、栗山亮太さんと言いますと、この番組の一番最後エンディングの曲、この曲がもう3年4年ぐらいになりますかね。
はい、リアルビクトリーしていただいて、はい、
そうなんですよね。皆さんにももう2週に1回ずっと聞いていただいているということなんですが、さあ、はい、その栗山さん、これからお話をお伺いしようということなんですけれども、あの、リアルビクトリーが前の東京オリンピック、はい、パラリンピックですね、東京パラリンピックの応援歌として栗山さんがお作りになった曲なんですよね。で、これをなんとか広めて東京パラリンピックの会場で歌いたいということでこの番組上げて応援をしたんですが、まあ、残念ながらあと一歩ちょっと届かずでしたよね。会場で歌うことはできなかったけれども、このリアルビクトリー自体はかなり皆さんに浸透していった歌であったということだったんですけれども、今回のパリのパラリンピックはやっぱり応援とかいろいろされたんでしょうか。
あ、そうですね、去年から歌手の加藤徳子さんと一緒にですね、
はい、
はい、渋谷の方とか、あるいは原宿外苑中学校っていうところを中心に、応援イベントをやって、パラスポーツを体験してもらったりとかですね、
はい、
はい、で、パラリンピアンの人と生徒が対決して、車椅子のですね、テニスとかバスケットとかそういうのでプロ選手と対決するっていうようなイベントとかですね、
はい、
はい、あるいは僕がリアルビクトリーを歌ったりとかっていうふうな形で、はいはいはい、イベントをしたり、はい、やっておりまして、
子供さんたち喜びはったでしょうね。
はい、すごいなんか、喜んで、例えば体育の先生と、
ええ、
パラリンピアンがもちろんやるんですけど、
体育の先生とパラリンピアンが戦うわけですか。
戦ったりもするんですけど、その体育の先生が負けてしまったりすると、やっぱりすごいんだなっていうの
いや、
ま
あ、いや そらそうですよ。なんぼ体育の先生といっても一応ね、はい、パラリンピックに出るということはそれなりの力を持たないと出場できませんから、
はい、いやそうですよね。
いやまあまあそらそうですね、はい、まあもうそら対決したら体育の先生負けるんちゃいますか
子供たちでもそれ見てすっごい喜んでたりとか
で、ね、まあ先生負けた方が面白いですもんね。
そうですね。
なるほど、はい、そうなんですね。
そうやったり、
はい、その応援イベントということですが、なんか大きなイベントもされたとお伺いしましたが。
あ、そうですね、渋谷の青年館ホテルっていうところで、はい、パラリンピックを応援する草の根運動会っていうのを、定期的に開いて、パラリンピアンの人たちに来てもらったりとか、芸能人に来てもらったりとかして、
はあ、
共生多様性イベントみたいなものをやってまして。
それはもう何回もされてるわけですか。
はい、もう東京、の時で終わってしまってはいけないということで。
なるほど。
はい、ずっとやってましてですね。
やはりその度に、はい、リアルビクトリーは歌われてるわけですか。
そうですね、リアルビクトリーをずっとテーマソングとして使ってくれているので。
なるほど、嬉しいですね、
はい、使ってもらってて、はい、やっております。
これはもうオリンピックパラリンピックが続く限りリアルビクトリーはずっと生き続ける歌ですね、はい、これは。
本当にね、そんな形で使ってもらえていましてですね、
嬉しいですね、これは、
はい、状況になっております。
その中有名人も来られたということですが、例えばどういう方がそのイベントにお見えになられたんですか。
あ、そうですね、マラソンの元谷川真理
さん、ね、はい、谷川真理さんね、はいはいはい
はい、はい、とか、あるいはスポッチョの元長官だった鈴木大地さんとかですね。
鈴木大地さんも、
はい、リアルビクトリーいつも聞いてくださってます、
ね、そうかそうか東京のパラリンピックへっていう時もなんかね、はい、都知事だとか鈴木大地さんとか、はい、まあ、スポーツ庁長官でしたよね、はい、そういう方々が集まって、ね、実際に栗山さんが歌ってる様子を見ていただいたんですよね。
はい、そうです。
あ、今回もやっぱりそのリアルビクトリーは鈴木大地さんの前で歌われたんですか。
はいはい、歌ってきまして、
は、
はい、そんなことをやったりとか、あと、往年の方では、例えば、由美かおるさんとか。
由美、ちょっとセクシーな感じでいいですね。
そうですね、とか、あとは、湯川玲子先生とかも。
そうなん、湯川玲子さんが。
はい。
あ、
不思議な体でございます。
いや、なんか見てたらなんかなんかゲストがバラバラっていう感じはせんでもないんですが、なかなかでも、ね、呼べないゲストの皆さんばっかりですよね。
そうですね、本当に皆さん興味を持ってくださって力を貸してくださってますね。
なるほど、はい、栗山さんご自身加藤登紀子さんと本当にずっと組んでやっていらっしゃいますが、はい、加藤登紀子さんとの出会いはどの時点であったんでしょうか。
あ、ちょうどリアルビクトリーを出した後にですね、盲目のヨットマンの岩本さん の、
はい、
曲を僕がドリームウィーバーっていう応援歌を書きまして、はい、その岩本さんと僕と加藤さんで、能登とか東京とかそういったところで、チャリティーコンサートをやったりとかしてたっていうあたりが、スタートで。
加藤さんご自身が栗山さんのことを気に入っていただいたわけですか。
あ、まあ気に入っていただいたというか、一緒に
やっていこうと、
いいよって、思ってくださったみたいで、うん、ツアーにゲストで
来させてもらって
、去年も大阪で、
はい
はい、
大東市のサーティーホールでね、
はい、
加藤登紀子さんのコンサートに実際にゲストで栗山さんがお出になるというようなことだったんですよね。
まあ、そういうことがね、なんか叶っておりまして、はい、
栗山さんからご覧になられて加藤登紀子さんってどういう方でいらっしゃいますか。
はい、なんかすごい歌の雰囲気からすると強い方かなと思ってたんですが、 一緒にお酒を飲んだり話したりすると、なんか意外にチャーミングな一面があるんだなっていう、
はいはいはいはいはい、
すごくそれは感じて、なんかいつも可愛くいたいっていう思い方があられる方なんだろうな。
そうなんですね、はい、強い方かなと思ったら意外とチャーミングただ加藤でこそお酒はお強いみたいですね、相変わらず。
あ、めちゃめちゃ強くて、コンサート中もいつも飲みながらフォレコンサートっていうのでやらせて。
そうなんですよね、フレコンサートというのがこれ飲みながらやると、はい、お客さんも飲みながらやるというような、そういうコンサートをずっと続けていらっしゃいますからね、
は
い、そうですか、加藤さんと同じステージに立った時っていうのはどんなお気持ちでいらっしゃるんですか？
いやもう本当緊張というか、ああいう大御所の方とねやるのはすごくなんていうか緊張したっていう覚えがあるんですけど、
はい、
いざ立ってみるとですね、あの加藤さんすごくステージングとかもいろいろ気を回してくれて、うん、はい、うまく話をこうつないでくださったりするので、はい、ステージに乗ってしまえばそんなに緊張は解けるのかなと思いましたね。
なるほど。で、はい、これからちょっと一曲聞いていただこうと思うんですが、はい、果てなき大地の上にという曲です。これはどういう曲か、はい、加藤さんもこれ含めての曲なんですか？
そうですね、加藤さんが、これ歌ってもいいよっていうことで、この曲かっこいいですねって言ったら、わざわざ家まで CD を送ってくださって、はい、それで、フレーズに No Woe, No Forever っていうのが出てくるんですが、はい、そこを、まあ、ちょっと最初に提出させていただいた音源ではそこの熱が弱いっていうことで、はい、そこを一緒に都内の某スタジオで3時間ぐらい一緒に付き合ってレコーディングしてくださったっていう。
なかなかやっぱり音楽に対しては厳しい方なんですね。
そうですね、本当自分の作った歌にきっちり責任を持ってメッセージを伝えたいと思っている方なんだなっていうのが分かります。
はあ、やっぱりレコーディングになると、はい、チャーミングなんて言ってられませんよね、これ
言ってられないですね、本当にね。
実際に栗山さんこの曲歌っていらっしゃっていかがですか？
そうですね、本当は僕自身戦争体験者ではないんですけども、はい、もうこの歌ステージで歌うときはやっぱり戦争で障害を負う人とか、うん、心に障害を負ったりする人もきっといるんだろうなっていうあたりに自分の気持ちをフォーカスさせて、しっかりメッセージを加藤さんから引き継いで伝えていけたらなって思いで今は歌っております。
わかりました。それでは早速その曲皆さんにお届けしたいと思います、はい、果てなき大地の上にです。
の戦争だったかもう誰も答えない。どれほど人が傷ついたかもう数えることができない。どれほど涙流したか今はもう覚えていない。どれほど歩けばたどり着く誰も答えてはくれない。今ここに生きている、また一つの光の中で、昨日までの微笑みをもう一度思い出して、
今お聞きいただいているのが果てなき大地の上にということですが、栗山さん、
はい、
本当になんかね気持ちがこもって歌っていらっしゃる様子が、こちらの方にも伝わってくるんですけれども、
はい、
まあ 加藤さんとのステージの時はこれは必ず歌われる歌になってるわけですか？
あ、そうですね、あの掛け合いでいつもあの歌ってくださってまして、はい、自分がこうギターを弾いてそれで、あの一緒にギター一本で歌ってくださる時もあったりしますね。
あ、そうなんですね、
はい、
わかりました。さあ、はい、ね、実は栗山さんいろんな、ま、ことを経験なさっていらっしゃいまして、もう一つ、はい、これは、ま、東京でのポスターなんですけれども、東京都の人権ポスターに登場されたというふうにお伺いしましたが、これはどんな形で登場なさったんでしょうか？
そうですね、去年本を出版しまして、
はい
はい、見えない僕と盲導犬アンジーの目も当てられない日々っていう、
はい、この番組でそれは紹介しましたよね、はい、これがね、なかなかね、自虐的で面白い本になってまして、はい、まあ、目の不自由な方が、まあ、こんな風な生活とか、逆に言うと、はい、なんかそんなこと書いていいのかなというような、はい、本になってるんですよね。
その、本が、東京都で目に留まって、
はい
はい、で今東京都の小中学校とか、はい、あるいはいろんな駅舎でですね、羽田空港とかもそうなんですけど、いろんなところでこのポスターを今アンジーと僕のポスターを今使ってくれてたりしましてですね、
このアンジーというのは、はい、栗山さんの、
はい、
犬っていう盲導犬ですよね、はい、はい、
そうなんですね、それが今いろんなところで展開中で、うん、
なるほど、はい、これ東京行ったらそのポスターを見ることができるわけですね。
あ、そうですね、いろんなところに今貼ってくれていたりするので、
なるほど、
イベントにも回っております。はい、
東京で見かけられたらぜひ皆さんまた連絡いただけたらなと思いますが、
はい、
すごいですね、だんだんとね、ビッグになっていってありますね、は
い、
栗山さんも。
いやいや、全然ビッグではないんですが、面白い展開がどんどん回ってきて、
で、
は
い、面白い展開と言いますと、ライブをやっていらっしゃるんですが、はい、なんかお伺いしましたら、はい、講談ライブというのをやっていらっしゃると。この講談というのはいわゆる講談師さん、はい、いろんなお話をなさる、講談師さんと一緒にライブをやっていらっしゃるわけですか？
あ、そうなんですよね、講談師さんが最初喋って、僕の面白い過去のストーリーを喋ってくれまして、まあ、
言うたら栗山さんの人となりを講談師さんが講談で話をしてくれはるわけですね。
はい、はい、和菓子とお茶をですね、飲んでもらって、
はあ、
それでその後僕がギター一本で弾き語るっていうツアーを横浜、名古屋、大阪、東京と順に回っていく予定になっております
。あ、そうなんですか。
はい、
加藤時子さんの時はお酒なんですが、ここは和菓子なんですね。
和菓子と今度はお茶っていう形で
これなぜ和菓子を食べるんですか？ライブの途中で。
なんかこれ実は妻が和菓子職人をやっていて。
あ、そうなんですか。栗山さんの奥さんが和菓子職人なんですか？
はい、はい、そうなんですよ。
それ初めて聞きましたわ。
ですか。それで、お茶と和菓子を食べながらだと、日中でもみんなこうおやつ代わりに食べながら聞いてくれるっていう、リラックスしてもらえるっていう、
いや、リラックスできますよ。
はい、なので、うん、ぜひぜひこの取り合わせはいいなって思いまして、
ちょっと変わったライブですよね。講談師さんと、はい、まあ言うたら音楽という形になりますんで、これ実際やってみていかがですか？は
い、いや、本当に自分の例えば今回だったら僕がスティービーワンダーに会った時の話を講談師さんが、まあ、してくれるんですけれども、
はいはい
はい、その時すごい僕が教員になりたてでストレス太りをしていて、横幅がほぼスティービーワンダーと変わらない写真があります。
あ、そういう時代があったんですか？すごく太っていらっしゃった時代があったわけですか？
そうですね。そういうのあって、それが、なんか、トドのように見えるっていう、その、オチになってるんですけど。はい、そんな話って、なかなか自分では、MC とかでも語れないので、
うん、
で、講談っていう、こう、人情話っていうんですかね。ああいう形で、こう、メッセージを伝えてもらって、 歌った方が人に歌が届いてるなっていう。
わかります、わかります。
ますね、
まず、はい、栗山さんの人となりをちゃんと分かっていただいた上で栗山さんの歌を聞くとやっぱ入ってくる感じが違ってきますもんね。
はい、ねえ、もう本当すごい、よく分かった。
これはなかなかいいライブですね。で、大阪でもこの講談ライブなさるというお話を聞いてるんですが、はい、いつなんですか。
はい、11月の23日に、本町のキララホールっていうところで、昼の14時から16時まで、
はい、
はい、行うことになっておりまして、はい、ぜひ、大阪の方々にも知ってほしいなと思うので、
わかりました。はい、今言ってます、講談師さんと、ちなみに講談師さんは何という方なんですか。
はい、極道南昌さんと言いまして、
はい。
はい、名古屋出身の講談師の方で創作講談をやっていらっしゃる方
です。これ実は大阪にも南昌さんと南の照と書いて南昌さんという女性の講談師さんがいらっしゃるんですが、はい、この講談師さんと実は私小学校時代の同級生なんですよ。で、はい、名古屋にも南昌さんという方がいらっしゃるわけなんですね。
あ、そうなんですよね。こちらは南に生きるって
生きると書いて、なるほど、
はい、
そのコンサートがライブがですね11月の23日本町のキララホールというところで行われるということなので、ぜひ皆さん足運んでいただき、14時からですね、14時からですね、これはチケット買おうと思ったらどういうふうにすればよろしいでしょうか。
またホームページとか、あと、SNS で、追って、連絡していきたいと思います。
わかりました。はい、また、いろんな情報を寄せてくださいね。今日はどうもありがとうございました。
本当にありがとうございます。
栗山亮太さんにお話をお伺いいたしましたが、はい、いかがでしたか、西村さん。
はい。歌、
はい、
うん、新曲は、やっぱり、言うてはるそういう思いがやっぱり伝わるというか、うん、その通りやなと思って、聞かせていただきました。
なるほど、
はい、
加藤時子さんが割とこう反戦の思いが強い方でいらっしゃるんで、はい、そのまあ気持ちがその詩、はい、歌に乗って、まあ、栗山さんがうまく歌っていらっしゃるなっていう、うん、そんな感じでしたよね。なかなか加藤時子さんも栗山さんに対しては厳しいと、レコーディングの時なんか厳しいという話を聞いてるんですけども。
あ、そうですか。
ああ、なんですって、
はい、
やっぱり情熱のある方だなと思います。
うん、
いろんなところでまたね、はい、栗山さんコンサートとかされますんで、ぜひ足運んでいただけたらなと思っております、
はい、
ということでお別れの時間がやってまいりました。ここまでのお相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃれでした。さあ、それではその栗山亮太さんの今度はリアルビクトリー、この曲でお別れです。
凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今 向こうに夢を描いた人、なくした足の自由を超えて新たな夢を手に入れた人も、それぞれのゴールを目指し、それぞれの壁を越えてゆく輝く君。
1958年にラジオ大阪が開局して以来、6種類の OBC ソングがあったのはご存知ですか？初代は1961年、民間放送初のステーションソングとして誕生しました。今お聞きのような軽やかなメロディーと親しみやすい歌詞。当時の周波数は1380キロサイクル、次に1310キロサイクル、そして現在の1314キロヘルツに変更され、 OBC ソングも作り変えられてきました。有名作家による曲や社内公募したりと柔軟な発想で作られました。また曲もメロータイプ、ツイスト、ディスコタイプなどいろんなバージョンがあったんです。それぞれの OBC ソングはそれぞれの時代に愛されてきました。いつも皆さんの近くにラジオ大阪があります。
ホッピープレゼンツ、
看板娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナで